ンスキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しております。読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたしております。あの長い坂道だって駆け上がっちゃう、家の屋根も橋の上、トークライブレディオ夢の種。本スキーズブックのコーナーです。今月5月のテーマは子供。私にはね、三人の子供がいるんですが、まあ子供と言っても上二人はもう成人しておりますし、一番下も今年ね、晴れて高校生っていうことで、もうなんかね、抱っこするような子供がいないのが、ちょっと残念で、で、子育てに、追われてる時はね、なんかその時間を楽しむっていうことができなくって、もう早くこの時期が過ぎればいいのにっていうふうに思ってたんですが、過ぎてみれば何のこと、もっと抱っこしてやったらよかったなーって思う日々でございます。今、小学生ぐらいのお子さんを持つリスナーの方、もうぜひね、抱っこしてあげてください。もうね、高学年にもなるとね、近くに夜だけで嫌がられたりとかします。そんなことをね、思い出す子供ですが、今日も2冊子供に関する本を紹介します。まずは1冊目、山梨県ラジオネーム、まだまだ花粉症のささやん、ニコライ・ブヌーコフの孤島の冒険、フォア文庫です。この本のおすすめどころ、孤島の冒険はタイトルの通り、一人の少年が無人島で約1ヶ月半過ごす物語です。14歳の主人公サーシャは海難事故である島に泳ぎ着くのですが、その島が無人島だったのです。サーシャが素晴らしいのは、島での暮らしが幾日も続くうちに、自身もまた自然の中で生かされていることに気づく謙虚さです。そして生きることをやめない心。この二つがサーシャを語る上で欠かせないと思います。この本との出会いをお聞きしました。地元の図書館です。そして笹やんに子供の頃の思い出も聞きました。この本は夜寝る前に繰り返し読んだ大好きな一冊です。夏休みの読書感想文もこの本を読んだような気がします。とあります。まあそういえばね、子供の時って、なんかこう好きな本っていうのは繰り返して読みましたよね。私も、たくさん本はありましたけど、やっぱり繰り返して読む本っていうのが3冊ぐらいあって、今も覚えてるのが、大きい1年生と小さい2年生っていうね、児童文学の、本と、でね、蝶のいる丘っていうのをね、繰り返してね、読んでたのを思い出します。大人になるとね、好きでもね、こう何回も繰り返して読む本っていうのが本当なかなかなくって、そういう本にね、また巡り合いたいなとも思います。さて、この、孤島の冒険なんですが、実話をもとに繰り広げられている冒険物語なんですね。まあ、遭難ものにね、よくあるのはね、こう仲間がいて、その仲間と一緒にどうやってこの苦難を乗り越えていくかっていうのがね、王道なんですが、まあ、実話をもとに書かれてて、14歳の主人公サーシャは一人なので、本当に孤島の、というか、孤独ですよね、な冒険になります。 で、まあ、最初の 2,3 日この3社はね、冒険に憧れた軽い気持ちでいたんだそうです。まあ、それはすごいよくわかります。ただ、まあ、発見されないままに日が経ち、雨が降ったり、まあ、飢えと戦ううちに真剣に生きるということを考え始めます。お父さんやお母さん、友達のことを思い出し、一人ぼっちの寂しさに苦しんでは、大きな声で自分に話しかける。でも、サーシャは決して勇気を失わないっていうところがね、ササヤンさんもね、書いてた、この本の読みどころだと思います。無人島こそ自分を試すことのできる場所なのだ。人間は戦って勝つために命を与えられているのだ。島は僕に本物の生活を教えてくれた。これからもいろいろ教えてくれるだろう。ひょっとしたら僕を殺すかもしれない。でもそれは島が悪いんじゃない。悪いのは僕なんだって。14歳でここまで思えるっていうのがね、まあ大人びているというか。でも昔の人ってやっぱり考え方が大人のような気がするんですね。例えば、まあ、昭和の初めに生まれた14歳の方と、まあ、今の14歳って全然やっぱり思考も違うし、ね、昔々で言えばもう14歳なら結婚してたりとか、まあ、元服とか、まあ、そんな時代もありましたから、そう思うと、まあ、随分、まあ、長生きができる分、まあ、発達もだんだんゆっくりになってきたのかななんてことも思いました。で、このニコライ・ブヌーコフさんですが、いろいろ調べたんですがね、特にね、情報がなかったんですよね。ググってみましたがダメでした。もし、このニコライ・ブヌーコフさんね、著者の方のなんかこう、知ってることがあれば、またコメントをいただきたいと思います。そして、ふと思ったんですが、まあ、ここでね、ちょっとリスナーの皆さんにお聞きしたいんですが、今から無人島に行きます。もうね、海難事故とか言うのはやめます。無人島にね、一週間行くんですが、本はね、一冊だけ持って行っていいってことになったら、どんな本持って行きますか？私ね、いろいろ考えてみたんですよ。で、まあ、私、小説以外の本も読むので、小説は持っていかへんなって思ったんです。一冊だけやったらね。何冊もってなったら、きっと連続小説、それこそね、グインサーガとかって持っていこうかなとか思うんですけど、まあ、そうでないなら、なんかやっぱ自己啓発書を持っていくかなっていうね、怠け者の怠け者の悟り方っていう本があるんですけど、もうこれを持っていくかななんてことを思いました。はい。まあ、皆さんもね、あ、これよ、これね、いつかまたこうテーマにしてね、皆さんに聞いてみたいと思います。さて、テーマ子供の2冊目です。神奈川県ラジオネームキリエさん。加納智子さんの7つの子、草原推理文庫です。この本のおすすめどころ。女子大生のコマ子が7つの子という表紙の素敵な本と出会い、その本の著者と文通を始めることで、絵本の中の謎と日常生活の謎を一つずつ解いていく話です。主人公のコマ子のちょっと天然で、真面目で、可愛いところが好きです。本好きなところにも共感しながら読みました。この本との出会いをお聞きしました。コマ子が表紙に惹かれて7つの子に出会ったように、私もこの本の表紙に惹かれて購入しました。夏休みの子供をイメージした素敵なイラストが描かれています。そんなキリエさんに子供の頃の思い出をお聞きしました。絵を描くのが好きだったので絵ばかり描いていました。漫画家になりたかったので漫画もたくさん描きました。子供の頃は好きなことをやる時間があってよかったと大人になると思いますね。今はなかなか時間が取れませんが、久しぶりに好きな絵でも描いてみたいなと思います。7つの子の表紙みたいに素敵な絵は描けませんが、と書いてありますが、いやーもう絵が描ける人ね、本当に尊敬します。私ね、絵ね、描けないんですよね。こう、頭の中にイメージはあっても、こうね、手から伝わるとね、違うものにね、変わっていくんですよね。だからもう本当ね、絵が描ける人が羨ましいです。さて、この7つの子の表紙なんですけど、小学生の低学年ぐらいの男の子が麦わら帽子をかぶって、虫取り網を持って後ろ姿で柵に、 腰掛けています。で、その横に妹かな、あのね、幼稚園ぐらいの女の子が同じように、あの、後ろ向きで座っている。で、周りにはですね、これ、ススキかな、そんなところにこう、ちょこんと二人が座ってて、で、夕焼けのこう日差しが差しているっていうね、絵本のような、表紙になっています。でね、この、七つの子のこの小説の中に、七つの子っていう短編集が出てくるんですよ。で、一番最初の話がね、スイカお化けっていうお話なんですけども、そこには、ハヤテっていう男の子と、あやめさんっていう女性が出てくるんですね。あ、これはね、小説の中の短編集の最初の話ですよ。ややこしいですね。すいませんね。でね、実はこれがね、絵本になったんですよね。で、題名が、七つの子物語っていう絵本で、表紙は七つの子と一緒です。だから兄弟と思われる男の子と女の子が、後ろ向きで座ってる絵なんですけどね。で、本書の主人公は、ある村に住むハヤテという男の子と、ハヤテがあやめさんと呼ぶ綺麗な女の人です。あやめさんは体が弱く、出歩くこともままなりません。で、訪れる人もいない寂しい毎日を送っているので、ハヤテのことをすごく歓迎してくれます。村の出来事をあれこれ話すと、あやめさんは熱心に耳を傾け、ハヤテが不思議でしょと言ったことには、こういうことじゃないかしらと謎解きをしてくれるのでした。心優しく、そして切なくもなるハヤテとあやめさんの触れ合い。加納さん、作者のね、加納さんと、で、挿絵を描いている菊池さんからの、豪衆に満ちた温かいメッセージを受け取れる絵本になっております。そして、この七つの子の著者の加納智子さんですが、北九州市生まれです。文教大学女子短期大学部文芸科卒業。七つの子で第3回鮎川哲也賞を受賞し、デビューされています。他の著書にはですね、魔法飛行、サラは和子の名を呼ぶなどがございます。本日のホンスキーズブックは、ニコライ・ブヌーコフの孤島の冒険、加納智子さんの七つの子を紹介しました。
Living a dream. 夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。今日はですね、小説を2冊紹介したいと思います。1冊目はですね、森明丸さんが書かれた毒よりもなお、角川から出ています。主人公の三谷千尋はカウンセラー。都内のクリニックで週に5日カウンセラーとして働き、週末はノンフィクションライターとして取材や執筆に当てています。週に一度、図書館の空き部屋を使って、無料で出張カウンセラーも行っています。ある日、高校生ぐらいの女の子が相談にやってきました。今道奈央と名乗る女の子は、自殺願望を持っています。ツイッターで、首絞めヒロをフォローしているとスマホを見せる奈央。奈央の連絡先を聞き、別れましたが、千尋は、首絞めヒロが気になり、ツイッターで検索をします。管理者紹介に載っているタグをクリックすると、千尋が高校生の時に出会い、自身が患者0号と称した間宮弘明だと確信するのです。ここで物語は千尋と弘明との出会いに遡ります。実は千尋は過去に3度首を絞められたことがあるのです。一番最初は小学生の時に同じクラスの男子生徒と喧嘩をした時、そして二度目は12歳の誕生日に父親がプレゼントのネックレスをつける時にそっと千尋の首を絞めました。三度目は高校3年生の時の予備校の帰り道、突然首を絞められます。抵抗してなんとか助かり、千尋はそのまま首を絞めた相手を追いかけました。追いつき問い詰めると、なぜ首を絞めたのかわからないと言います。 間宮弘明と名前を聞き出す千尋。この時には千尋は心理カウンセラーを志していたので、弘明を患者0号としてファイリングを始めるのでした。まあ、こういった内容でですね、現代の話があって、この千尋の高校時代だとか、まあ、そのちょっと先にまた戻ったりだとかってするんですね。で、千尋はこの間宮弘明っていう自分より2つ上の男性を患者0号って勝手に決めてね、いろいろファイリングし始めるんですよ。このファイリングの仕方がね、もうストーカーのようなんですよ。この弘明のね、家に、行くとかね、で、弘明が行ってた高校に、フィアンセですとかって言ってね、個人情報をね、聞き出そうとかね、いやいや、そんなことするんか、と思って呼んでたら、いやー、実は大どんでん返しがあって、って、なぜって思ったのかっていうのはね、もう言うとネタバレになるので、本当にね、前提を全部覆すような大どんでん返しがございます。そうか、そうやったんか、と全部読み終えた後に、もう一回またね、プロローグを読み返しました。で、プロローグを読んで、ああ、そういうことか、って思って、いや、まあ、全部は読み返しませんでしたけどね、プロローグで終わったんですけど、それぐらい、なんて言うんですかね、予想もつかない、この展開にね、なりました。でね、その後にですね、一番最後に、この著者の、森さんの後書きがあるんですが、それを見てね、またちょっとびっくりしたんですよ。で、私は知らなかったんですけど、この物語は、実は、現実にあった事件をもとに書かれているんですね。自殺サイトを利用した殺人事件っていうのがあったんです。で、犯行自体は許されざるものだ。だが、犯人をそのような人間にしてしまった環境に責任はないのだろうかっていう、この著者のね、一文が私の中では重くのしかかりました。もうそれはどういうことかっていうと、まあ、この犯人はですね、幼少の頃からね、親にずっと虐待を受けてたわけなんですね。だから、親からも首を絞められたりだとか、もう体中に無数の傷跡がある。そういう、日常が繰り返されている中で、その、まあ、子供自身も、やっぱちょっとだんだん異常になっていくっていうところでは、まあ、子供っていうのは親のおもちゃではありませんし、どんなに小さくても一人の人格を持って生きているっていうところでは、やっぱり親子であっても、なんか対等平等の関係っていうかね、それは必要なんじゃないかなって、本当にこの、子供を育てるっていうか、親の責任っていうのは重いなってね、そういうふうに感じた一冊でもありました。目次は一番最初にプロローグがあります。で、1、2018年、首絞めのヒロ。2、2010年、白の誘惑。3、2018年、追放者。4、2011年、N 県毒物支柱事件。5、2018年、奇妙な手伝い。6、2011年、一人の中の大量死。7、2018年、接近。8、2018年、思考は許されている。で、9、カウンセラー清野の日記。10、続いてカウンセラー清野の日記、エピローグとなります。まあ、312ページになるね、ちょっと長いお話ですけど、まあ、もう結構ね、一気読みでいけると思いますよ。電子書籍もあります。そしてこの著者の森明丸さんですが、1979年、静岡県生まれです。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。まあ全部漢字だわ。まあ私よく読めたわ。2011年に黒猫の遊歩あるいは美学講義で第1回アガサ・クリスティ賞を受賞されています。著書には黒猫シリーズ、花酔いロジックシリーズ、ホテルモーリスの危険なおもてなし、風待ち美術館の謎頼りなど出されております。どうでしょう、まあ、ミステリー好きな方はね、ちょっと読んでみたらいかがかなとも思います。続いて2冊目、続深夜食堂、大石直樹さんです。これはね、小学館文庫ですね。あらすじは、これはですね、深夜食堂っていうね、この映画があったんですね。それの続編です。続深夜食堂。 で、深夜食堂の営業時間は夜の12時から朝の7時頃まで。メニューは豚汁定食600円、ビール大瓶600円、酒2合500円、焼酎1杯400円、酒類お一人3本かっこ3杯まで。で、メニューにないものはお客さんが注文すれば作る、常連も多いお店です。ある日の夜、偶然にも来る客皆喪服を着ています。上司が亡くなったもの、友人が亡くなったもの、そんな中、お葬式でもないのに喪服を着てくるお客がいました。のりこ、彼女はいつも喪服を着て焼肉定食をガツガツと食べます。のりこは仕事のストレスがたまると気分転換に喪服を着て街を出歩きます。で、その日の締めに深夜食堂により焼肉定食を食べて明日への活路にしているんです。のりこの職業は出版社の編集者。新人作家を担当していて、新人賞を取った作品を大幅に手直しさせて書籍化し、ベストセラーとなりました。自作もと思っていた矢先に、担当を新人編集者、川谷に変えられます。頭に来たのりこは川谷を呼び出し、変えられた理由を聞きます。実は作家自らが担当を変えてほしいと編集長に直訴したのでした。その後のりこは大御所作家の担当となり、原稿をもらいに家を訪ねると、作家は執筆中に脳一血で倒れていました。作家の通夜で受付をしているのりこに一人の慰問客、石田が現れます。個人の好物の豆大福を持ってきた石田は同じ編集者。のりこと石田は付き合うようになり、深夜食堂で二人、焼肉定食を食べて幸せそうに過ごしているのでした。そして、のりこはもう喪服を着て店に来ることはなくなったのです。ある日、編集長に呼び出され、会議室に向かうのりこ。そこには警察がいて、この男性とお付き合いされているそうですね、と見せられた写真には石田が写っていました。石田は全国の葬儀場を荒らしている香典泥棒だったんです。のりこは再び喪服を着て街をさまよいで歩きます。まあ、これがね、お話の一つですね。で、この本は映画、先ほども言いました、続深夜食堂のノベライズです。で、紹介したのは第1話の焼肉定食。深夜食堂の常連たちはみんな情に深い人たちばっかりです。訳ありのお客さんが来ると放っておけません。で、面白いことにですね、この常連客の中には、ヤクザもいれば警官もいる。で、お水の人もいれば、のりこのようにサラリーマンもいます。仕事で疲れた心と空腹を満たしにこの店にやってくるんですね。で、この文章を、この文章ではございません。今、これを聞いているリスナーの皆さんにはね、行きつけの店ってありますか？私ね、一軒だけあるんですよ。で、そうですね、前の、その職場の、お酒が好きなね、おじさんにですね、連れてってもらったそのお店は小さい居酒屋なんです。で、もともとはね、酒屋さんをやってて、で、酒屋さんっていうのはね、よくその場でね、おつまみ出して、立ち飲みをやってるんですよ。で、もともと立ち飲みをやってはったんですけど、酒屋さんを辞めて、で、ローソンに、その自分のやってたお店を貸して、で、その地下のところにね、小さい小料理屋を始めはったんですね。で、仕事の帰りにね、よく寄って、で、まあ、ビールを頼んで、でね、そこにはね、88歳の、まあ、お母さんって私は呼んでるんですけど、お母さんとその息子さん二人でやってるんですよ。まあ、当時はね、そうですね、一番最初に行き始めたのは、まあ、10年以上前なので、まあ、多分70代だったとは思うんですけど、小柄なお母さんなんですよ。そうね、身長は150センチあるかないか。でもね、この間も行ってきたらね、もうシャキーンって立ってるんですよ。もう背骨なんか全然曲がってないし、もう88には見えない。いや、75ですって言われてもそうかな、みたいな感じで。で、そのお母さんの作る一品がね、美味しいんですよ。 で、そのね、そもそも教えてもらったその、おじさんを誘ってですね、久しぶり、2年ぶりぐらいにね、行ったら、2年ぶりやったのにそこのお母さんがね、ああ、久しぶりやねー、言うてね、ちゃんと顔覚えてくれてはって。で、その店の面白いのは、飲み物はね、セルフサービスなんですよ。で、昔はね、生ビールをやってて、なんと生ビールやってた時も、店が忙しかったら、ああ、もう自分で入れてっていうようなお店で、もう今は生ビールはやってなくって、で、冷蔵庫からね、自分で勝手にその飲みたい飲み物を取り出して、で、お母さんの作る一品を注文して、ご飯もんはないので、ご飯もんが欲しかったら、ローソンで買ってきてって言われてね、持ち込み OK なんですよ、もうね。なんか、ゆるーくっていいでしょ。で、この間行った時にね、みりん干しがあったんで、わ、みりん干しお母さん焼いてって言って、で、他のをね、こう、つまみながら、飲んでたらですね、みりん干しごめん、焦がして真っ黒けになってんって言って、その代わりこのオムレツどうですかって言われて、ああ、じゃあオムレツをって言って、オムレツって言ってるのに、ですね、だしと、じゃこと、ほうれん草のね、オムレツで、で、一緒に行ったおじさんが、これ、卵焼きの間違えちゃうかって、オムレツちゃうやないかみたいなね、そんな話をしながら。で、そしたらね、お母さんが奥からね、ちゃちゃちゃってやってきて、お漬物持ってきてくれるんですよ。で、ごめんな、焦がしてしもて、これな、ちょっと私が漬けたやつやね。これもサービスで漬けとくから食べて、みたいなね。まあ、そういうほっこりしたお店で、で、やっぱりね、2年に1回みたいな行き方はあかんなと思って、で、今仕事にね、行ってるところがちょうどその近くを通る、通勤の道になってますので、まあまあ、まあ毎週言うたらこれはちょっと行き過ぎかなと、1ヶ月に1回ぐらいはね、自分のご褒美で、そこのお店に行って、で、そこはね、アルコールはないの、アルコールしか置いてないので、まあ、お茶をローソンで買ってきてですね、ちょっとつまみながら一人でほっこりしようかな、なんてことも思います。皆さんの行きつけの店もね、あったら教えてください。あ、そうそう、この大石直樹さんのことを説明するの忘れてました。1958年静岡県生まれです。1998年にパレスチナから来た少女で日本ミステリー文学大賞新人賞を取っています。2016年にはおばあちゃんと一緒で日本推理作家協会、日本推理作家協会賞短編部門受賞をされております。著書には、小説アーコーヤなどノベライズを多数手掛けております。今日のグーリンズブックは森明丸さんの毒よりもなお、大石直樹さんの俗深夜食堂を紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしましたグーリンの本スキークラブお別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。もう最後はね、なんか行きつけの飲み屋の話ですいませんね。なかなかでもね、行きつけの店ってね、作れるようで作りにくいんですよ。スタバとかね、やっぱりね、行きつけの店っていう風にはなりにくいんですよね。そして、今週の本のプレゼントはこの俗深夜食堂を1名の方に、プレゼントしたいと思います。郵便番号 571-0030 大阪府門真市末広町 17-18 ポケットアベニュー2階夢の種放送局おはがきでご応募お願いいたします。お名前ご住所合言葉言いますよ。俗っぽい深夜食堂、俗っぽい深夜食堂で、を書いて、どんどんご応募ください。それでは皆様、素敵な読書ライフをお送りくださいませ。私グーリンとは来週の日曜の11時本スキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。